改めて皆さんおはようございます。4月23日にはですね、創世記の18章の前半から、主の定めた時にと題して、また、その次の週、4月30日には、その後半からですね、主の友としての祈りと題して、今日お読みいただいたその前の、箇所をですね、ご一緒いたしました。ついに、サラに向かってですね、あなたに子が与えられるんだということを、まあ、間接的にではありましたけれども、神様はアブラハムを通して告げられましたし、また、ソドムとゴモラがあまりにも罪深い、その地を見、そして本当にその地の叫びがその通りであるならばもう滅ぼす。それを聞いてアブラハムが何とかその地に、たとえ10人でも正しい人がいるならば、正しいあなたはその10人のゆえに、その町全体を滅ぼさずに救ってくださるはずでしょう。そうしよう。というようなやりとりがですね、あった。あの箇所を見たわけです。今日はその続きになりますね。で、まず最初にですね、親というような驚くべきですね、この新聞記事からちょっと見ていきたいと思うんですけども、では出していただきましょう。今日は主の憐れみによる救いということでありますが、これなんですね。で、後でちょっとこうズームしていきますので、まずは、ここに出ていますのは、3600年前、死海の古代都市がある日突然ということでですね、天の火で滅亡、ソドムの後、これはクリスチャン新聞ではないんですよ。うちで取っております朝日新聞の記事なんですね。2021年、昨年の9月です。多分21日か22日の新聞だったと思うんですけれども。で、ここにですね、何が書かれているかと言いますと、ちょっと、次、お写ししていきましょう。その記事をですね、そのまま、出していますけども、約3600年前に、中東ヨルダンの死海の北東部にあった古代都市が、巨大隕石が空中爆発した際の超高温の爆風で消滅した可能性を示す証拠が見つかった。米トリニティ・サウスウェスト大などのチームが、20日、遺跡の調査結果を科学誌サイエンティフィック、リポーツに発表した。旧約聖書で神の怒りを買って天の火で滅ぼされた都市ソドムではないかとチームは指摘している。遺跡は死海の北東部に存在した古代都市トール・エル・ハマムなどということなんですね。で、次お願いします。で、一帯は約3000年にわたって繁栄したが、紀元前1650年頃に突如姿を消し、以来300年から600年間不毛の地だったことが分かっている。次お願いします。ここからですね、その新聞記事そのままを出していますけれども、神の怒り記述と。で、なんて言いましょうか。一段落行ったところ、チームがっていうところから言いますね。チームが遺跡を調べたところ、熱風で瞬時に結晶化した陶器のかけらや、溶けて泡立った泥レンガが見つかった。通常の火災では起こり得ない2000度以上の、高温でガス化した鉱物も発見された。首を切られたような頭蓋骨もあり、損傷や燃焼の具合から、高速の爆風で激しくダメージを受けたと見られるという。で、隕石が空中爆発ということで、チームは地震や噴火、大火災や戦争なども検討した。まあ、実はその、仲介者の中にはですね、その、ヨルダン渓谷の長い深い、いわゆるその断裂層があるということが分かっていると。だからそこの地震でもって、天然ガスがこの吹き上がって、それが引火して、火でこう、その町全体が燃えてしまうということは十分あり得るというような説明がされていました。そういうものもありました。けれども、すべての証拠と整合するのは、隕石が空中爆発した場合だけだと結論付けた。クレーターは見つかっていない。で、ちょっと飛ばしまして、天地創造から始まる旧約聖書では、創世記19章に、主は 天から硫黄の火を降らせ、ソドムとゴムラの町をと、すべての住民、草木をことごとく滅ぼしたと、の、二つの都市の記述がある。マサ新聞にこう出てるわけですね。で、まあ、ちょっと飛ばしまして、最後の話ですけども、チームの米カリフォルニア大サンタバーバラ校のジェームズ・ケネット名誉教授は、ソドムである科学的証拠はないが、創世記の記述と隕石の空中爆発はよく一致している都市というわけなんですよ。いや、この興味深いなと思いました。で、まあ、考古学の発見が聖書の記録に追いついた一つの事例ではないかなと思って、これをまず最初に紹介したわけです。で、まあ、問題は、確かに聖書に記録されている出来事を今日の私たちが読んで、そこから神様からのどのようなメッセージを受け止めて応答すべきなのかということですね。それをご一緒に3つのポイントから見てきたと思っています。第10番目のポイントです。お写しいただきましょう。それは、揺さぶられ惑うロトであります。で、いつも申し上げますように、私たちがこの聖書を読むときに、あ、アブラハムの次は今度はロトかと思って、少し離れたところからそれを見る。で、その視点も大事です。けれども、あたかも自分がロト自身であるかのようにそこに入り込んで、その御言葉を味わうということを、そのことを通して私たちが、神様は今の私に何を語っておられるかということを、受け止めるという、そのことがやはり大事だと思いますね。そういう思いでご一緒していきたいと思いますが、十二章の一節を見ましょう。その二人の御使いは夕暮れにソドムに着いた。思い出してください。その三人の御使いのうちの一人は、神様ご自身がこの人の姿をとって現れた。そしてその人と、つまり神様とアブラハムがですね、やり取りをしたっていうのが前回あるわけですよね。で、残りの二人が夕暮れにソドムに着いた。で、このアブラハムがいるヘブロンでですね、彼らは、お昼の食事をですね、もてなしをアブラハムがいただいた。で、まあ、ご馳走を作る時間があって、食べて交わる時間があって、大事なことを告げる時間があって、その後、二人の御使いは出発したんです。で、そこから、ソドムまではですね、60キロあるんですよ。いや、60キロって、まあ、高速で飛ばせばすぐやんと思いますけども、この時は歩くしかない。つまり、この二人はやっぱり御使いだから、そういうことができたわけですよね。そういうことがここに暗示されていると思います。で、ロトは、ソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見ると、立ち上がって彼らを迎え、顔を地に伏して、つけて、伏し拝んだと。まあ、何か違ったものを感じた。でも、この人たちが見つかれたということを、彼らが、ロトがこの時点では分かってなかっただろうと思います。で、ロトはソドムの門のところに座っていたんですね。で、町の門に座っているということはどういうことかというと、町の門というのは、その村の人々、町の人々の、そのいわば、交流の場であった。そして、そこで、このリーダーたちが集まって、その町全体がこれからどういうふうに進んでいくかということを話し合ったり、あるいは困ったことが起きた、争い事が起きた、相談事があるということを、その門のところで町のリーダーたちが聞いたということですから、そこに座ってたということは、そもそも、ロトとアブラハムが、まあ、あまりにも増えてしまったから、別れになろうと。で、ロトが、このソドムの方を選んで、ソドムの近くに住み始めて、でも、じわりじわりと、その町に溶き込んでいって、随分馴染んでいると。そして、町の人々から一目置かれている、信頼されている、だから、門に座っていたんだということが想像できます。で、その次ですね、お願いします。このロトに関して、新約聖書でですね、ペテロの手紙第2に、こんな言葉でですね、紹介されます。また、ソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、不敬虔な者たちに起こることの実例とされました。そして、不道徳な者たちの放縦な振る舞いによって悩まされていた正しい人、ロトを救い出されました。この正しい人は、彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々、その正しい心を痛めていたのです。主にあって、主からいただいている正しさ、あるいはまた、かつては一族が偶像礼拝をしていたそういう中にあって、おじアブラハムを尊敬し、そのアブラハムが崇める神様を自分もということで、アブラハムと一緒に、行き先がわからないで旅立ったという、そのロト。 そのロトのことを新約聖書ではこう言ったわけですよね。正しい人、ロト。昔の訳では義人ロト。で、その彼が、その後ですね、もてなして、その二人を、歓待すると。二人は広場で泊まるって言ったんですけども、どうか無事に来てくださいと。危険だと思ったんでしょうね、ロトは。で、家に招き入れて、で、その後ですね、次の4節からですけれども、彼らが床につかないうちに、その町の男たち、ソドムの男たちが、若い者から年寄りまでその家を取り囲んだ、すべての人が、町の隅々からやってきた。そしてロトに向かって叫んだ、今夜お前のところにやってきたあの男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。前々回にもお話しましたけども、この知るという言葉には、性的な関係を持つというニュアンスがあります。だから町中の男たちが、老いも若きもみんな押し寄せてきて、その町に新しく来た二人の男性たちを知りたいと言ってるんです。前回申しましたように、こういうそのソドムの非常に倫理的に性的に乱れたそのところから、ソドミという言葉が出たということですね。性的に大敗した行いを、ハレンチな行いをするということをソドミというふうに言うというね。で、その後ですね、次お願いします。6節。ロトは、戸口にいる彼らのところへ出て行き、自分の背後の戸を閉めた。そして言った。兄弟たちよ、どうか悪いことをしないでください。もう何としてもこの客人たち、何か清らかなものを感じさせる彼らを守らなければいけない。という動機です。動機はいいんです。お願いですから、私にはまだ男を知らない娘が二人います。この娘たちは婚約していたようです。後で婿ができますからね。で、もしかしたら婚約している二人なんだから、さすがに手は出さないだろうというようなことを考えたのかもしれませんが、そんな甘いことが通用する彼らではないということはよく分かってたでしょう。で、次お願いします。娘たちをあなた方のところに連れてきますから、好きなようにしてください。けれども、あの人たちは何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから、と言いました。一見、自分の大切な娘たちを犠牲にしても、この百人たちを守らなければという自己犠牲的な正しい行いのように、いやいやいや、見えないですね、やっぱり。どう考えてもおかしいです。つまり、ロトはそこで正しい人として一目置かれながらも、確実にそのソドム・ゴモラの性的に乱れた大半したその価値観、倫理観に影響を受けていた。そして、とんでもない、この客人たちが侵されてしまうというようなことから守るために、別の罪で誘って、この場をしのごうという、そういうことを彼は提案するわけです。私たちはこの話を見ると、何ということかと、かわいそうに、その犠牲になる娘たち、あんまりじゃないか、父親として失格じゃないかとこう思います。けれども、ここで大事なことは、一人の人として、神様を信じる信仰者として、その町の中で相談事にも応じてきたような、したがってある意味でこう証の立つ生き方をしてきたはずのロトが、押し寄せてくるその圧倒的な罪の現実の中で、もうどうしていいか分からなくなってしまって、揺さぶられてしまっている。惑っている。そして、挙句の果てに、大きな罪を何としても避けるために、それよりはちょっとマシかなという罪を持って、切り抜けようとするというようなことになってしまっている。もう、どうしたらいいか分からないという。で、ここを味わいながら、ああ、これは人事ではないなと思ったんですよ。どうでしょうか。私は、もうどうしたらいいんだろうか。ね、こうするしかないかなって、それは罪だって思う。だからそれは避けたい。でもじゃあ、主よ、一体どうしたらいいんですかというような、追い込まれるように。あるいはそうでなくっても、もうこっちに向いても、あっちに向いても、どうしようもないというところに追い詰められてしまっても、頭が真っ白になるというか、そういうことってありますよね。しかも、ソドムの人たちの反応は、次見てください。しかし彼らは言った、引っ込んでいろ。そして言った、こいつはよそ者のくせに裁きをするのだ。さあ、お前をあいつらよりもひどい目に遭わせてやろう。 彼らはルトの体に激しく迫り、塔を破ろうと近づいた。正しいことを言う人というのは、時には尊敬され、けれども時には煙たがられる。で、ずっと、生意気になっちゃうなと思いながらも、まあ、正しいこと言ってるからというストレスが溜まってたんでしょうか、こういうところで引っ込んでろ、よそ者のくせに。で、私たちも、この神様を全く無視した価値観、世界観にあるこの日本で暮らしている中で、しかも、近所において、職場において、学校においてどうですか？ほとんど周りはクリスチャンじゃないという中で戦いを強いられますよね。そして神様に従おうとしている、その価値観ゆえに、別にイエス様はね、聖書はね、教会に行こうと言わなくっても、その価値観、倫理観の上に時には、信頼してくれていたはずの相手から煙たがられて、そしてもう勘弁してくれよ。そういうとこ嫌なんだよね、というように、弾かれるということがないでしょうか。ここに私たちの戦いがある。ロトの戦いもある。そしてロトは今こう、惑ってるんですよ。さて、第一にですね、揺さぶられ惑うロト。それは現代の私たちの姿でもあるんではないかということを申し上げました。第二番のポイントいきましょう。次ですね。それは、憐れみによって救われたロトであります。では、その続きを見ましょう。10節からですね。するとあの人たちが手を伸ばして、あの見つかりたちがですね、ロトを自分たちのいる家の中に引き入れて戸を閉めた。家の戸内にいた者たちは小さいものから大きいものまで目つぶしを食らったので、彼らは戸内を見つけようとする力も失せた。あ、なえた。まあ、一時的にこう目がこの見えなくなるように、その見つかりがこう打ったわけですよね。でもどこだ、ドアはってことで、疲れ果ててしまって、もう諦めたという形で助けられた。ということが書かれています。その次お願いします。その人たちはロトに言った。他に誰かここに身内の者がいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、またこの町にいる身内の者を皆この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしています。彼らの叫びが主の前に大きいので、主はこの町を滅ぼそうと私たちを使わされたのです。どんな具合か見ようと。そしてその彼らのところに集まってきたその男たちの様子から、あ、やっぱりそうだ。叫びがその通りだった。でも滅ぼすということだった。ロトを見守っていた。そしてもうこれ以上は無理だという義理のところで、今助けなければというそのタイミングで神様は、この見つかりたちを通してロトを助け出されるんですよ。で、このロトをずっと見ておられる神様の眼差しは、私たち一人一人にも、いつでも、そうです。ああ、神様が一緒におられるなーっていうことをビンビンと感じるときだけではなくって、礼拝のときだけ、聖書を開いているときだけ、祈っているときだけではなくって、私たちがもうパニックに陥って神様のことなんか考えることができなくなっている、祈ることも忘れてしまっているっていう、そのときでも、注がれてるんです、この眼差しは。コリントビトの第一の手紙のこの御言葉をご一緒したいと思います。次見てくださいね。ごめんなさい。その次ですね。もうちょっと前ですか。すいません。あ、すいません。憐れみによって、救われたロトということで、今13節まで、その次ですね。見ていただいて。その次ですね。13節。はい。その次に、ごめんなさい。次出してください。そこに、本当は私は、こんな御言葉を入れようと思って、入れ忘れてしまったことで今気がつきました。お聞きくださいね。有名な御言葉ですから、ご存知の方が多いと思いますが、第一コリントの10章の13節なんですが、あなた方が経験した試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますって。おそらく皆さんの中には、ああ、そうだ。何度もその御言葉を握って。で、その御言葉が、いや、それは頭ではわかるけれども、って。 さすがに今はこの御言葉、アーメンって言えないよなっていう、でもそこを通されて、後で振り返ったときに、ああ、確かに神様は真実な方だ。耐えられないと思ったあの試練も耐えることができるように、逃れの道を備えてくださってたな、ということを体験させられてきたお互いではないでしょうか。そしてしばしば分からせられることは、具体的な逃れの道って確かに備えられている場合がある。でも具体的にそれが分からないその時にも、私たちにとって主ご自身が逃れの道だ。私は道であり、真理であり、命であると言い切ってくださった、そのお方が逃れの道そのものなんだということを、脱出口はこのお方そのものなんだということを私たちは体験させられてきたのではないでしょうか。そのことを覚えつつ、ルトにとって具体的な助けが与えられている。それ見ましょう。その次ですね、14節ですけれども、そこでルトは出て行き、娘たちを妻にしていた婿たちに告げた。立って、この場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし、彼の婿たちには、それは悪い冗談のように思われた。ある辛口の仲介を読みました。ロトが普段、本当に神様の前に信仰者として良き証を立てていたら、この時婿たちは、このように悪い冗談として、ついてこないということはなかったのではないか、ね。確かにそうかもしれない。けれども、先ほど見たように、新約聖書の光で言うならば、このルトも正しい人なんですよ。神様が握りしめてくださっている。従って、ルトはルトなりに、なんとか神様に従ってということで、だからこそ、煙たがられていた。でも、それがどうしても届かない。つまり、こちらの側の問題ではなくって、その受け止める側の、もう、すさめきったソドムの価値観の中で生きてきた僕たちの側の問題でもって、どうしても届かないということが、この時の現実であった。で、私たちの場合も、どんなに誠実に愛して、愛して、祈って、仕えてって、それでも、なかなか届かないな。5年たち、10年たち、20年たちという戦いを強いられることがあるじゃないですか。その時に安易に聖書の御言葉、あ、これは私を責めている御言葉だ。あ、神様ごめんなさい、悔い改めます。でも、っていうね、真面目なクリスチャンであればそうしがちかもしれませんけれども、でも、そういうふうな、こう単純なものではない。いろんな要素で、一人一人は、どんなに乗られても、なかなか神様の方に向いてくれないということは、あるのではないでしょうか。でも大丈夫です。神様はその一人一人の取りなしの祈りを用いてくださるということを最後の時にですね、また今日触れたいと思ってますけれども、さて、で、その今の続きですね、悪い冗談のように思われた15節、夜が明ける頃、御使いたちはロトをせき立てていった、さあ、立って、あなたの妻とここにいる2人の娘を連れてきなさい。そうでないと、あなたはこの町の咎のために、滅ぼし尽くされてしまいます。続いて、次お願いします。彼は、ためらっていた、ね。ためらっていた。財産に対する未練があったんでしょうか。あるいは、その他にも心を通わせる仲間たちがいた。その未練でしょうか。あるいはもしかしたら、なんかこう言われていることが、頭ではわかるんだけども、そんな、ね、滅ぼされるこの町が、真っ白になっちゃって、動けないってことなんでしょう。ためらっていた。すると、その人たちは彼の手と、彼の妻の手と、二人の娘の手を掴んだ。で、これは彼に対する主の憐れみによることである。その人たちは彼を連れ出し、町の外で一息つかせたって感じ。この赤字にしている部分、これは彼に対する主の憐れみによること。私たちも同じなんです。私たちも、確かに、あの人だったら神様から救われるよね、その年数があるわ、と人が言おうが、あるいは自分自身でそう、まあ、そう思う人はあまりいないかもしれない。でもそういうことじゃないんですよ。もう、聖なる神様の前に立ったら、私たちなんて、もう直ちに神様が正しく対応なさったら、もう瞬時に滅ぼされてしまっても、何も文句が言えないようなものを抱え持って生まれてきてるんですよ。 みんな罪人です。でも、憐れみによって私たちは救われる。そのことが、こんな御言葉で味わうことができますね。次お願いします。愛歌のですね、この御言葉ですね。エレミア書の次にある愛歌の中で、実に私たちは滅びせなかった。主の憐れみが尽きないから、ね。私たちが滅びせなかったのは、主の恵み、憐れみによるからだ。その憐れみは尽きない。それは朝ごとに新しい。朝ごとに朝ごとに新しく聖書の御言葉を与えられるという、そういうふうに読むこともできるでしょう。けれども、御言葉を読もうとも読まずとも、私たちは、ね、朝、ああ、今日もこうして神様によって命与えられて一日が始まっていくんだな、主よ。それは、それにふさわしいからというよりも、憐れみなんですよ。もう自分が作ったその被造物である私たち一人一人をもう愛して愛して愛しすぎて、一人を十字架で呪い殺すほどに、私たちは憐れまれている、愛されている。その中で生かされているようだ。私たちの気づかないところで、神様の憐れみは実はね、実は溢れてるんですよ。溢れてると思えないような現実の中には実は溢れている。それに気づいてくれないかって、今朝もう一回神様は私たちに迫っておられるんです。私の憐れみは尽きないよ。朝ごとに実は新しくこの世界に降り注いでんだよ。あなたにも。それに気づいてほしいっておっしゃって。そこで、主の憐れみに、そのカルバリーの十字架の元から、蘇られたイエス様から溢れ流れている、その尽きない憐れみに、私たちがどう応えていくのかということが第3番目のポイントです。次お願いします。憐れみに応えるもと。では、17節を見ましょう。彼らを外に連れ出したとき、その一人が言った、命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこにも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。そうでないと滅ぼされてしまうから。憐れんでくださった主は、そう、私はあなたを、あなたたちを憐れんでいるよ。それ確かなんです。でもだからといって彼らがそのまんまでいいとはおっしゃってない。命がけで逃げよう。後ろを振り返ってはならないよ。ロドたちに、これはあなた方がすることなんだよって、命がけで逃げようっていう課題を与えられたんです。私の友人の牧師がですね、牧師になる前に、JICA という国際協力機構ですかね、で働いていた。で、いわゆる発展途上国で言われているところで、もう死に物狂いに愛して与えて仕えて、やがて燃え尽きます。もう無理だ。まだここでやるべきことは残されている。でももう無理だ。逃げるようにして日本に帰ってきた。で、その彼がですね、クリスチャンにとって今は逃げる時だ。という時にしっかり逃げるということは大事だよ。そう言ってくれた。皆さん、なるほどなぁと思いません？使わされたところに、神様から使わされたその場に、何としても留まるべき時があります。けども、この時のロトのように、はっきりと神様は実は逃げなさいとおっしゃっている。ロトとしてはためらいがある。私たちの側でも何か、本当にそうなのかな。でもまだここですべきことがあるんじゃないかな。またできるんじゃないかな。ここにいたいな。でも神様がそこじゃない。そこから逃げなさい。命がけで逃げなさいとおっしゃっているならば、それは従って逃げていかなくちゃいけないんです。立ち止まってはならない。後ろを振り返ってはいけない。そういう時があります。私たちの人生に。けども、ロトはこう答えます。次お願いします。18節ですね。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんよ。 ご覧ください。このしもべはあなたのご厚意を受けました。そしてあなたは私に大きな恵みを施してくださり、私の命を生かしてくださいました。しかし、私は山にまで逃げることはできません。おそらく災いが追いついて、私は死ぬでしょう。次お願いします。ご覧ください。あそこの町は逃げるのに近く、しかもあんなに小さい町です。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。で、なんともこの中途半端なというか、私なんかは親近感を覚えるというか、で、このロトの、もうお願いしますとね。で、それに対して、アホかと言わないんですよ。21節見ると、その人は彼に言った、よろしい。私はこのことでもあなたの願いを受け入れ、あなたの言うあの町を滅ぼさないって言ってくれた。なんて優しい神様と。そう思いません？次行きましょう。その次にですね、急いであそこへ逃れなさい。あなたがあそこに着くまでは私は何もできないから。ね、それゆえ、その町はツワルと呼ばれた。太陽が地の上に昇り、ロトはツワルに着いたその時、主は硫黄と火を天から、地のもとから、ソドムとゴモラの上に降らせられた。当時の表現で、こうとしか表現できないようなことをもって、主はその町々を焼き尽くされるんです。そしてもうちょっと見ましょう、その次ですね。こうして主は、これらの町々と、低地全体と、その町々の全住民と、その地の植物を滅ぼされた。徹底的に。ロドの後ろにいた彼の妻は、振り返ったので、塩の柱になってしまった。どうしてロドは、ごめんなさい、ロドの妻は振り返ってしまったんでしょうか。やっぱりそこに未練があったんでしょうか。あるいは、どんな風に滅ぼされていくんだろうか。あの町の人たちが苦しんで、愛で死んでいく、その様子を見たいなというような浅ましい思いがそこにあったんでしょうか。いずれにせよ、彼女は神様の怒りを買って、塩の柱になってしまったと記されています。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。しかもその憐れみと、切っても切れないこのことがあった。次お願いします。先ほど申し上げた鳥なしですね。翌朝早く、アブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼はソドムとゴムラの方、それに低地の全地方を見下ろした。彼が見ると、なんと、まるでかまどの煙のように、その地から煙が立ち上っていた。次お願いします。神が低地の町々を滅ぼしたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それで、ロトが住んでいた町々を滅ぼしたとき、神はロトをその滅びの中から逃れるようにされた。正しいロト、その正しさゆえに心を痛めていたロトと新約聖書が書く、その正しさはどこから来ているかというと、そしてこの時、憐れみによって救い出された、その憐れみはどこから来ているかというと、もちろん主ご自身です。でも、聖書はこう言うんですよ。神が低地の町々を滅ぼしたとき、神はアブラハムを覚えておられた、それで助けた。なんと私たちの鳥なしの祈りを主は重んじていてくださるか。時々正直言って、ね、モチベーションが下がるときってありますでしょ？でも主は、いやいや、あなたの鳥なしの祈りを私は聞いてるよ。そうなんです。最後に一人の人のことをですね、ご紹介して終わりたいと思うんですが、その方私会ったことがないんですけども、ある選挙団体のリーダーの方から聞きました。そのリーダーの先生がですね、本当にこの、愛して、信頼して、この関わって育ててきたある若手の牧師がいたんですね。その牧師が、なんと、もう、これ以上牧師を続けていくことはできないというような大きな失敗をしたそうです。具体的に何かということは聞いてます。それで、そのリーダーの先生はですね、もう、心当たりのある、ありとあらゆる団体のリーダーに、手紙を書いて、そして、 これこれこういう理由でどうか彼をあなたの団体の伝道者として、牧師として迎えることはやめてください。で、その若手の牧師のそれ以降牧師として奉仕するという道は断たれたんです。と思ってたの、彼はね。ところがですね、しばらくすると、なんと、ある田舎の方のですね、小さな教会で彼が牧師をしているということが分かった。あ、しまったと、これ一つだけですね、手紙を書き忘れてた団体があったんです。で、いや、まずいなと思いながらもですね、もう仕方がない、そのままにしておる。とね、だいぶ経ってから、その牧師の教会から、そのリーダーにですね、私たちの教会の伝道集会に来て、メッセージ語ってくださいっていう依頼が来た。で、ちょっとこう苦々しい思いを持ちつつも、まあ、行くわけですよ。頼まれた、講師ですからね。で、そして、駅に着いてタクシーに乗ったら、そのタクシーの運転手にですね、どこどこ教会知ってますか？あ、もちろん知ってますよ。だいたいこの村でね、あの教会の牧師の歌を聞いてない者はいないね。もう毎日毎日、もう自分が一番よく知ってるわけですよ。こんなものが神様のお働きを続けることなんてできない。神様の栄光を聞かせてしまった。でも主は憐れんでくださって、もう一回チャンスを与えてくださいませんか。そしたら私は命かけてあなたに今度こそ仕えていきますからって。そしてその道が開けて、ああ、自分の愛のものでも憐れんでいただいて、用いていただけるんだ。まだ神様は私のことを見捨てずに愛していてくださった。ああ、ハレルヤ感謝します。驚くばかりの恵みでもって用いられてるんだ。もう嬉しくて嬉しくて嬉しくてですね、毎日、もうボロボロの街道をですね、こう、ね、トンカチトンカチしながらですね、大きな声で賛美しながら、感謝しながら、ね。で、その喜び、感謝に、一人、また一人と引き寄せられて、その村の教会がですね、豊かになっていくんですよ。で、そのリーダーが言った、その集会も、本当に突き抜けた、素晴らしい、神様の臨在にあふれた集会だったんですよ。もうその集会終わってからそういう話を聞いて、あ、そういうことかって分かったって話。私たちがつい忘れてしまいがちな。私たちがお滅びしてなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。ただただひたすらに憐れみによって生かされている。その中で、とどまりなさい。私が憐れんでるから。その中で、逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。その細き御声にまっすぐに応答しすぎていくことを主は用いて、文字通り祝福となりなさいと、その祝福として私たちを用いる。その備えを主は今週もしていてください。そのことを信じてご一緒にこの一週間にですね、食べていきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。今、短い時間でありますけれども、黙祷したいと思います。そして、今の私の現実に、あなたの現実に、この今日の御言葉がどのように響いているのか、主よ、あなたが願っておられることは何でしょうか、従います。そんな思いでですね、思い巡らす時を短く持ちたいと思います。黙祷いたしましょう。お祈りいたします。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。立ち止まってはならない。山に逃げなさい。天のお父様、感謝をいたします。主の憐れみによることであると、あなたが憐れみのうちに、また、アブラハムのとりなしの祈りのゆえに、ロトを、そしてその家族を救ってくださった。その出来事を見ました。厳粛な、やがて、この世界も、神様に反逆し続け、罪を犯し続け、 あなたに立ち返らない、人々を悲しませ、痛め、苦しめ続けている、そのままで歩んでいる人々に、あなたは裁きを下されます。けれども、主イエス様の十字架ゆえに、どんなに罪深くても、その血潮を仰ぎ、イエス様を信じ、イエス様につなげていただくときに、私たちは救われること、それが憐れみによることをもう一度示してくださって感謝します。どうぞ今、あなたからいただいている一人一人それぞれに語られているところの、ささやきかけられているところのあなたの身思いを大切にしながら、まっすぐに従って、この一週間も、またそのそれぞれの生涯、歩んでいくことができますように導いてください。信じます。お祈りいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。